15章の40節から58節までをお読みいたします。15章の40節から58節までをお読みいたします。新改訳聖書ですと312ページになります。また天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり月の栄光もあり星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように天上の形を持つのです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく皆変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。2週間前にイースターの礼拝をいたしました。イエス様の復活をお祝いをしたわけでありますけれども、先週はイエス様は復活された、イエス様の復活されたその姿は十字架にかかられた時のそのままのお姿であった。その手には釘の跡があり、また脇には槍で刺された跡があったけれども、それは復活の主がその受難の主であるということを弟子たちに教え、また私たちにもその受難の傷を持つ姿で私たちと伴っていてくださるということをお話しいたしました。なぜそうかというと、その受難の傷を見るときに私たちはイエス様が私たちのためにその命を捧げてくださったということを知り、またその愛を確認することができるからであるというお話をいたしましたけれども、今日は、イエス様の復活というものは私たちにとってどのような希望をもたらすものであるかということをお話をしたいと思います。イエス様が復活をされた、3日目にその死者の中からよみがえられたということには3つの目的が大きく考えられます。第1番目はイエス様がまことに神の御子であるということを証明するためであったということです。これはローマ人の手紙の1章の4節にありますけれども、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですとありますけれども、 イエス様は死者の中からよみがえられたということによって、ただ、私たちと同じ人間ではない、神の御子であられたということを弟子たちの前に証明をされたわけであります。第2番目はこれは第2番目のことは、イエス様が復活されたということは、その十字架によって、行われました罪の贖い、罪の裁きを私たちの身代わりに受けて、その罪を清算されるというその御業が完成した、完全であったということを表すためであります。今のローマ人の手紙の4章の25節にこのように書いてあります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。もしイエス様が十字架にかかってその命を十字架上で捨てられて墓に入れられた、その墓がそのまま今もある、そのままイエス様の肉体がそのまま墓にあるとしたならば、私たちはどうしてイエス様の十字架が完全であった、またイエス様の十字架によって私たちは罪から解放されたということを確認することができるでしょうか。考えによってはイエス様の十字架はその私たちの罪の身代わりであったかもしれないけれども、それは不完全であった。多くの宗教というか、特に異端と言われる人たちはこういう考え方をしているんですね。イエス様の十字架は不完全であったので、私たちはその欠けたるを補うために努力しなければならない、だから伝道しなければならない、会員を増やさなければならない、修行をしなければならないと教えているわけでありますけれども、しかし聖書を見ますとイエス様は復活をされた、それは取りも直さずイエス様の十字架の技、すなわち罪を贖う、私たちの罪の身代わりとして神の裁きを受けるということがそこで完成した、そこで終わった。そして取りも直さずイエス様を信じる者は全ての罪から解放されるということを、その復活の姿によって私たちは確認をすることができるわけです。今開いておりますコリント人の第一の手紙の15章の17節にパウロはこのように言っております。15章の17節に、そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。イエス様がもしよみがえらなかったならば、イエス様を信じたとしても、そのことによって果たして私たちの罪が許されて、私たちが神の子とされるということをどうして知ることができるでしょうか。パウロは言葉を続けております。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。イエス様がもし復活されなかったならば、イエス様を信じていたとしても全然それは喜ぶべきことでも素晴らしいことでも褒められることでもない。死んだ人を信じていたとしてもですね、私たちはやがてそのようになるだけですから。しかし私たちの信じているイエス様はよみがえった方である。世界にはあまた宗教がありますけれども、復活した方を信じているのはこの聖書の教え以外にはないのです。大変これ不思議なことですけれども、いろんな宗教があり、いろんな教えがありますけれども、この復活した人を信じているという、考え方によっては本当に馬鹿らしいというか愚かなというかですね、信じられないようなことを信じているのは、実はこの聖書の教えだけであります。でも私たちはそれを信じているんですね。よみがえったイエス様を信じている。そして復活したイエス様がによってですね、私たちは罪からの完全な解放を確信し、しているわけです。そしてイエス様の復活の目的の第3番目は、イエス様に従う者もそのようになるということを 知らせるためでありました。今開いておりますコリント人への第一の手紙の15章の20節から読みますと、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。まずイエス様は、眠った者の初歩として、最初の収穫といいますか、眠った者、死んだ者がやがてそうなるであろう、その第一号として死者の中からよみがえった。そして次にはキリストに属する者、イエスキリストを信じる者もそのようになると。イエス様がもし復活されなかったとするならば、先ほども言いましたように、私たちがイエス様を信じたとしても何の希望もありません。しかしイエス様は復活されて、そして私たちもあの世になるということを弟子たちに示されたわけであります。イエスに従う者もそのようになるということを復活のキリストは明らかにしているわけですね。つまりイエス様の復活の目的をまとめますと3つになります。1つ目は神の御子キリストで、イエス様が神の子であるということを証明するため。第2番目はイエス様の十字架によって罪は完全に贖われたということを贖われたということを示すために、第3番目にはイエス様に従う者もそのようになるというその希望を与えるためです。それでは私たちもイエス様のようになるということ、それは一体どういうことでしょう。私たちもあのイエス様のような姿になるということは一体これはどういうことでありましょうか。イエス様の復活後の姿はどのようなものであったでしょうか。これはですね、聖書の中からいろいろ断片的に私たちは知ることができるわけですけれども、今日今読みました中からいくつかピックアップしてみたいと思いますが、先ほど読みました今日の御言葉として挙げております42節から読みますと、もう一度読みますと、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされる。今私たちの肉体というのは朽ちていく肉体ですね。朽ちていく。これ47節から読みますと、第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。人間の肉体というのは不思議なもので、死んで土の中に埋めておきますとですね、きれいに土に返るそうです。きれいに土に返る。なぜかというと、人間の体を構成しているこの元素というものは土の元素と全く一致するんだそうです。大変不思議ですね。本当に大変不思議です。このまんま置いておきますと、まあ、バクテリアにいろいろ分解されるんですけども、きれいにこの土に、これは人間だけじゃない、他の全ての動物とかですね、植物もそうですね。人間が作り出したものは土に帰らないんです。だからその、例えばそのスーパーのポリ袋だとかですね、車だとか冷蔵庫だとか、人間作り出したものは土に帰らないからゴミになっちゃうでしょ。神様が作り出されたものはみんな土に帰るんですね。こう不思議ですよね。今盛んにこのリサイクルだとかですね、この環境破壊だとか自然なんとかだと言ってますけども、人間はですね、その環境を破壊するものを作ってるんです。神様は最初に創造された時からリサイクルをしておられるんです。ちゃんと死んで置いといたらきれいに土に戻るようになった。何一つ自然を破壊しない神のお作りになったもの、何かありますでしょうか。この地上にあるもので神のお作りになったもので、それを置いといたら自然体系が破壊されるのもありますか。ないんですね。この辺にまあ人間の知恵の愚かさがありますね。いくら人間が賢くなった偉くなったといってもですね、この神様のお作りになったものには到底かなうべきもありません。川崎君が来ましたのでですね、彼にろう者の人が河原でバーベキューをしているということを教えてあげてください。彼は知らないと思いますので、めぐみちゃんがちょうどいいところにおりましたね。多分彼は知らなかったんだと思いますけれども、分かったかな。ろう者の人同士のコミュニケーションって非常に難しいですね。電話がかけられませんので、まあ、皆さんファックスを持っておられますけれども、うまくいかないときはですね、ファックスが届かないと連絡漏れをすることがあるわけですけれども、 話を元に戻しますと、まずこの復活の体というものは朽ちない体であるということであります。最初のこの肉体は土で作られましたけれども、今度は、土では作られない、今度は最初は土から出たものであるけれども、天から出たものである。天から出たものはどんなものかと説明してくれって言われてもこれ分かりません。ただ少なくとも土のものではないということですね。あるいは44節に、血肉の体でまかれ御霊に属する体、血肉の体があるのですから御霊の体もある、あるいは霊の体もあるというふうに書いてありますけれども、今のこの肉体は血や肉の塊ですけれども、今度は霊であると。もちろんですから、この今のこの肉体というものは、朽ちていくものですよね。年を取ればどんどんどんどんこの性能が悪くなっていくわけです。性能が悪くなるというだけで、別に見てくれが悪くなると言ってるわけではありません。それはもう決してそういうわけではないんですけれども、やっぱり、だんだんですね、衰えていく肉体ですね。教会にいらっしゃって皆さんは年を取られてもですね、もういつまでたってもお元気で、若い者がいつも煽られておりますけれども、しかしいずれはこれは朽ちていく肉体、いくら頑張って、エステに行こうが、ジムに通おうがですね、これを保つのが精一杯で、最後は朽ちていく。しかしやがていただく復活の肉体というものは朽ちないものである、永遠に変わることのない肉体である、体であるということが第一番目にあります。永遠である、そして不変であって、そして、霊であるというのはですね、物質ではないということですね。今の私たちの肉体はこの物質なんです。ですからこの物理的な法則や科学的な生物的な法則に従わなければなりません。ですから決してこの万有引力の法則に逆らってですね、月まで飛んでいくことはないわけですし、またここでパッと消えられたらいいなと思っても決してそんなことはありません。物理的な法則に従っております。しかし霊であれば決してそのようなものに支配されることはないわけですね。そしてまた今私たちはこの生物としての肉体を持っておりますから、これを保つためにご飯を食べたり水を飲んだり寝たりいろいろしなきゃいけませんけれども、そういうことは全然いらない。復活されたイエス様は弟子たちと食事をされたと書いてあるんですね。ご飯を食べようと思えば食べることができる。だから復活の肉体をいただいてもですね、いただいたらご飯を食べることがないんじゃ、おいしいものを食べられないんじゃないかという方はですね、どんどん食べていただいてもいいんですね。食べたいだけ食べてくださって結構ですけれども、でももう食べたからといって太りもしませんし痩せもしませんしですね、好きなのだけおいしいものを食べていただいて結構ですけれども、その必要は全然ないんですね。食べることによってこの肉体を保つ必要はないんですから、これ大変幸せなことだと思います。そして、復活の肉体というものは、そういうようなですね、霊的なもので、また朽ちないもので、また天に属するものであると。物質ではなく永遠に不変な、だから肉体という言い方は合わないですね。肉の体という言い方は合わないと思いますけれども、そういう存在になるということであります。で、この復活の肉体をいただくことのできるその最大の希望というのは、私はですね、もちろんそういう素晴らしい肉体行こうと思えばどこにでも行けるし、また永遠に朽ちることのない肉体をいただければこれはもちろん幸せなんですけれども、最大の希望はですね、この肉体は罪を犯さないということです。今私たちがこの土の体で苦労していることは何かというと、これは罪なんですね。罪です。どうやったらこの罪の力から抜け出せるか、どうやったらこの自らの醜さに立ち向かってこれに打ち勝つことができるかということで日々苦労しているわけです。また自分の罪深さによってこの人と人との関係を壊したり、また言い争ったりして苦労しているわけですね。でもこの復活の肉体を持った場合は、正確に言うと私たちは罪を犯せなくなるんです。 かせなくなる。どうしてかと言いますと、ちょっと説明したいと思いますが、この聖書の中にモーセの十戒というものがあります。皆さんご存知ですけれども、出エジプト記の20章にありますけれども、これは神様がお与えになった、人間に与えられた10の、基本的な法律ですね、決まりです。これを破ることが罪であり、あるわけですけれども、その10の 法律というのは、第1番目は他の神々があってはならない、第2番目は偶像を作ってはならない、第3番目は主の御名を乱れに唱えてはならない、4番目は安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい、5番目は父と母を敬え、6番目は殺してはならない、7番目は姦淫してはならない、8番目は盗んではならない、9番目は隣人のものを欲しがってはならない、10番目は嘘をついてはならない。この10の戒め、非常に簡単な単純な戒めですけれども、これを一生涯守りきる人間は誰もいないんですね。そこは問題ない。この本当に単純なこの10の戒め、一生涯守りきる人間は誰もいない。特にですね、この9番目のあたりの隣人のものを欲しがってはならないとか、10番目のですね、偽証してはならない、嘘をついてはならないとかいうようなあたりはですね、もう日々に引っかかり続けていくわけでありますけれども、しかしこの10の戒めというものは、実は復活の肉体を持つ者にとっては全く無関係になってしまうということに気がついたんですね。最初の4つはこれは神様に対する戒めです。他の神々があってはならない、復活の肉体は天に属する肉体である、つまり神に直接属する肉体、神様と直接交わることのできる肉体です。私たちは今本当に罪に覆われておりますので、神様と直接お会いすることもお話をすることもできません。しかし神様の憐れみによって御霊を与えられて、神様の霊が私たちのうちに宿っているので、本当にかすかではありますけれども、神様と関係を持っているわけですね。また神様のおられることを確認することはできる。でも直接に神様にお会いすることはない。だからいろんな神様を作っていくわけですね。なぜこうしていろんな神々があるかというと、直接に神様とお会いすることがないからです。しかし復活の体を持つならば、神様と直接交わることができるわけですから、何も他の神々を作る必要は全くない、全くその必要がないっていうか、作ろうとも思いません。そこにあるわけですから。そして2番目は偶像を作ってはならないという戒めですけれども、もちろん偶像なども作るわけはないですね。本当の神様はそこにおられるわけですから、神様とお話をして、神様と交わりをして、神様と、直にお会いをするわけですから、こんな偶像だとかですね、石や木でいろんなものを作る必要は全くない。教会においでになる方は、バス停はどこですかって聞かれるとですね、あれ一番言いたくないんですね、地蔵堂前ですって言わなきゃいけない。広島バスで三滝行き乗って、地蔵堂前で降りてください。広島バスに言っちゃろうかなと思ったんですよね。教会に行くのに地蔵堂前で降りてくる。で、バスの放送を流すのがあるんですよね。どこに行かれる方はここで降りてくださいってありますでしょ。考えたことあるんですよ、広島バスでね、三滝グリーンチャビンに行かれる方はここで降りてください。でも考えてみてください。次は地蔵堂前です、三滝グリーンチャペルに行かれる方はここで降りてくださいって言うとですね、なんかお地蔵さんのところで降りてこの教会に来るとなんかおかしな感じがするんですけど、その前にバス停をどっかずらしてですね、ずらすか、お地蔵さんをどっか行ってもらってですね、あそこに教会の分室かなんかを建てて、行かないかんかなと思うんですけども、でも神様を直接見ることや会うことができないとですね、それはお地蔵さんでも何でも作りたくなるんですよ。それ人間のこう基本的な欲求ですね。神に会いたいという、あるいは神になりたいとかいう気持ちがあるわけでしょう。だから誰もその本当によく考えてみれば幼稚な行為だと思うことも嘲笑うことはできないんです。でもそれはこの朽ちる肉体である間はしょうがない。しかし復活の肉体をいただければ、神様に直接お会いしているわけですから、そんなものを作る必要は全くありません。第3番目に主の御名を乱れに唱えてはならないという言葉がありますね。もう神様がどこにいらっしゃるかわからないか、神様神様をって、もう言いたい放題神様に、 もう神様はよく知っておられるのに、神様は全てのことを理解しておられるのに、それを疑って神の御名を身代わりに唱えてはならないと、そういう意味ですね。これ一日中神様と言ってはいけないという、そういう意味ではありませんけれども、しかし神様に直接交わっている者にとっては、こんな神の主の御名を身代わりに唱える必要は全くありません。4番目、安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいという、これは神様のことを思い出すために、神がお作りになったカレンダーですね。1週間というカレンダー、これ前にもお話ししましたけれども、神様といつも交わっているわけですから、毎日が安息日です。365日が安息日、だから安息日、安息日というのはユダヤの暦で金曜日の夕方から土曜日の夕方までなんですけれども、今キリスト教では日曜日を安息日のような形で、こうして礼拝を持っておりますけれども、この必要もなくなってしまう。だから少なくともこの4つの最初の戒めに関しては全く関係ないです。罪を犯せないです。神様と直接交わっていればこの必要がない。5番目は父と母を敬えという戒め。これはなぜ父と母を敬うことが重要であるかといいますと、旧約時代においてはこの神様のお話というのは両親が伝えたんです。両親がこの代々伝えられてきたアブラハム、イサク、ヤコブの神のことを子供に話すわけです。そして両親がこの社会の規律だとか何とかっていうのを教える。これ教育の責任というのは両親にあったんです。今社会が混乱してましてですね、教育の責任はですね、学校があったり、親にあったりね、最近のいじめの問題なんか、最近でもないですけど、いじめの問題でいろいろ誰が責任者だなんて言ってますけどね、学校には責任ないです。聖書によるのは教育の責任は両親にある、最終的には両親にあると言ってます。でも今はですね、こういう世の中ですから、その学校がその片棒を担いだりしていろいろやってるわけですけれども、でも私はやはり基本的には両親にあるというのが聖書の教えだと思います。ですから父と母を敬いなさい、父と母を敬って父と母の教えを尊重しなければ人間としてきちっと成長することはできませんというのが聖書の教えですね。これ素晴らしい教えだと思います。今この教育の問題でいろいろ、先も言いましたけれども、誰が責任者だなんか言ってですね、一番混乱しているのは子供ですよ。誰の言うことを聞いたらいいのか、親の言うことか、学校の先生の言うことか、それこそ警察の言うことか分からない。聖書はお父さんとお母さんの言うことを聞いてればいいと言う。お父さんとお母さんが間違ったらどうしたらいいのか、お父さんとお母さんは神様の言うことを聞く、そういうことですね。だからそのもう教育のラインというのはきちんとしてるんですね。だから誰も混乱しない。その辺はもうちょっと PTA も教育委員会も考えなきゃいかんと思いますけどね。みんな一体どこにその規範を置いていいか分かりません。父と母というものがその責任を、聖書は重い責任を教えながら、また子どもたちには父と母を敬うことを教えています。じゃあ復活の肉体を持ったものはどうなるでしょう。父と母なんてものはもうないんですね。ないんです。先ほどありましたけれども、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに死者はみんな復活をすると、イエス・キリストを信じた者は全て復活をする。そうするとですね、そのアブラハムからイサクから、フランシスコ・ザビエルからですね、あるいは我々の後もこの世界が続くとすると、孫やらひ孫やらですね、ぞろぞろいるわけです。どれがおじいちゃんやらおばあちゃんやらですね、孫やら分かりません。みんな同じなんです。みんな同じですからね。だからこの父と母をです、また父と母を敬うことによって、教えられた神の秩序や社会の秩序というものはもう教えられる必要がありませんので、もうこんな戒めも必要ないということですね。親子関係そのものがありませんか。そのものがないと言ってもですね、その誰かの子であったり、その地上において与えられた肉体は誰かの子供であったり、 誰かまた自分の子供がいたりするわけですけど、でもこの復活の肉体を持っている者にとっては、そういうこの誰かを敬ったり、また誰かによって教えられたりする必要がないわけですね。だから父と母を敬うという、そういう戒めを破ることもありません。次は殺してはならないという、殺せませんよ、これはみんな朽ちないんですから。どうやって殺しますか。大変なことですよ、殺そうと思ったらですね。 まあまあ不可能です、ね、みんな朽ちない肉体を持っているわけですから殺しようがありません。その次は何でしょうか。姦淫をしてはならないという7番目。結婚関係がありませんか。男女の別もないんです。この結婚関係や夫婦関係というものは神様がこの地上に人間をお作りになった時にその人と人とが交わって愛を知り、またこの家族を形成して子孫を繁栄させるためにお作りになったシステムです。それ必要ないんですから、もう必要ないんです。だから天国に行ったらですね、男も女もありません。はい、男性の人こちら、女性の人こちらなんてこともない。みんな同じですから。結婚そのものがありませんから姦淫もありません。もちろん性的な関係もありません。全くない。だから姦淫をしようにもしようがありません。その次は盗んではならない。何盗みますか。盗まないといけないものがあるでしょうかね。何か盗むようなものありますかね。ないですよ。どこにでも、まずその物質的な存在の必要がないですから、物という概念がないですよね。もう物はいらないんですから。物がなきゃ盗むものはないんです。物がないところに盗みは存在しないんです。で、逆に言えばですね、我々の社会がなんでこんなに罪深いかというと、基本的にはやっぱりこの物質なんですね。物なんです。その次は隣人のものを欲しがってはいけない。欲しがることによって盗むからということなんですけど、欲しがってもしょうがないです。これはね、全く必要ないですね。あなたの栄光の体素晴らしいですね、あなたも持ってるじゃありませんか。それだけのことです、なんか本当になんか拍子抜けするというかですね、所有の必要がないので隣人のものを欲しがる必要ないんです。今ですとですね、あれがいいこれがいいですね、その物ばかりではなくて、ああいう性格芸とかこういう性格芸で、あれが欲しいとか俺欲しいとか言ってますけどね、そんなもの全然ないんですから。最後に嘘をついてはならないというのがありますけれども、全ての人が偏在であり、またお互いに何も物も持っておりませんし、何らこの追求すべき営利や欲望がありませんので、何かを隠したりする必要もありません。なぜ嘘をつくかというと、その自分の営利というか利益のを保護するためなんですね。最近はもう ああ言えば上優というのがですね、流行語になっているようですけれども、ああ言えばこういう、こう言えば上優っていうんですか、あの人も苦労してますけどね、かわいそうな気がしますよね。一人の被害者であると思いますけれども、あんな一生懸命嘘ついてですね、そのつまらない教団をこの守り通す責任を背負わされているか、あるいは自分で背負ったのか分かりませんけれども、復活の肉体をいただいた者にとってはそのような必要は全くありませんし、でお互いに全てのことを理解することができるのですから、嘘をついて隠しようがないんです。隠しようがない。全てのことは隠しようがない。じゃあですね、この復活の肉体をいただいたらば、先生暇じゃないですかっていう人いたらですね、えらい暇そうですね、何もすることがない、会社も行かんでいいんでしょ、飯も食わんのでしょ、ね、ずいぶん暇じゃないですかって。私も考えましたね、そういえばそうだなと、でも基本的にその人は一つのことを間違って理解しています。それは復活したものには時間がないということです。もっと分かりやすく言えば、天国には時計がないんです。我々はこの時間に支配されてるんですね。過去現在未来というこの時間に支配されて生きておりますから、このだから、1週間が始まった、この1週間どうしよう、今日1日始まった、今日1日どうしようですね、なかなか時間が過ぎないなということを考えているわけですけれども、しかし 私たちが復活して、まあ、神様によって与えられる復活の肉体、また復活のこの事象というか次元というか空間というか、そういうものの中には時間がありません。まあ、ありませんという方は正確ではないかもしれません。今のような時間は少なくともない。過去も現在も未来もないんです。そこまで言われると混乱してよく分かりませんけれども、事実そうです。天国には時計がありません。癖でいつも時計見てる人がいますけどね、今何時今何時ってですね、もう時計がないと生きていかれない人がおりますけど、天国に行かれるとですね、もう時計がありませんから、まあ、暇を感じる必要もないんですね。そういう意味では暇を感じる必要もありませんし、まあ、あるいは神様があんた暇そうだ、神様は暇でしょうがないんですから言ったらですね、まあ、あの3万年分ぐらいの仕事をポッとお与えくださるかもしれません。まあでもそう、永遠というのはですね、このいつも申し上げております、永遠というのは時間の延長じゃないんです。そうじゃないんです。時間の延長であるとするのはこれは永遠じゃないんです。今のがずっと続くのが延長じゃない、永遠ではないんです。永遠というのはまた新しい時間なんです。過去や現在や未来という、そういうこの時間ではないんですね。私たちもこの復活の肉体を、イエス様と同じ肉体を与えられると聖書は約束をしております。コリント人への手紙の第1の6章の14節にこのようにあります。神は主を、すなわちイエスをよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。よみがえらせるというこの言葉は、同じことをしてくださるという意味ですね。イエス様もよみがえらせてくださったと、それと全く同じように私たちもよみがえらせてくださいます。で、なんかこの復活の体だとか死後のどうだとかっていう荒唐無稽なような話に思われるかもしれませんけれども、しかし人間が死んだ後この肉体がどうなるかということをはっきりと明言している人はどこにもおりません。誰もこれを知る術がないんです。日本人はですね、仏教的な思想も持っておりますので、多くの人は、輪廻の思想に非常に惹かれています。一般的ですね、輪廻、輪廻の思想が一般的です。つまり死んだら、また次に、生き返ると、また次に何かの生物になったり、また人間になったりすると、これ輪廻っていう考え方ですね。で、これは仏教的な考え方ですけれども、平たく言うと、生きている間に悪いことをした人はですね、この次に生まれた時はゴキブリになると、ね、ゴキブリになって母ちゃんに踏みつぶされると、そこで、その罪は許されて次は猫ぐらいになると、で、飼い主の言うことを聞くと次は牛ぐらいになって、で、次は人間になると。これ一番悪いんですね、人間がまた一番悪いことをしますので、またゴキブリになると。これは輪廻なんですけれども、そのこの回転を断ち切ったのが解脱だっていうんですね。最近よくマスコミで耳にしますけどね、解脱、麻原彰晃は最終解脱をしたっていうんですけども、解脱をした人っていうのは要するにこの輪廻から解放されたっていうわけですね。じゃあなぜ輪廻から解放された人がですね、自分の王国を持とうとするのか、これがわからないですね。輪廻から解放されているということは、要するにこの物質やらですね、この世界やら時間やら、そういうものから解放されているということにならなきゃいけない。なのにですね、その防衛庁だとか科学班だとか作ってですね、自分の王国を作ろうとしているんでしょう。これ全くおかしいんですね。最終解脱をした人の考えることでは決してありません。だからダライラマは泣いてるなんて誰か言ってましたけど、本当にその通りでですね、少し仏教のことを分かる人が聞いたらですね、本当に愚かしい考え方だなということに気がつくわけです。しかし、でもこの聖書の話はなんかファンタジックだなと思われる方でも、じゃあこれに代わる何かきちっとした人間の死と、また死後に与えられる希望に対する教えがどこかにあるかというと、ないんです。ないんです。輪廻のどこに希望があるかっていうんですね、どこにもない。だからその輪廻の断ち切るために修行しなさいって言うでしょ、ね、で、オウム教の人がどんな修行してるかなとテレビ見たらですね、座禅組んでジャンプする練習してるんですね。座禅組んで飛んだ飛んだ言ってですね、写真載ってるんでしょ。座禅組んでジャンプしたからって何がいいのかなと思いますね。 まあ、別にオウム教を批判しているわけじゃないですけど、でもそういうことにものすごく魅力を感じてエネルギーをつぎ込んでまでもこの下脱をしたいと、この物質の世界というものから解放されたと思っている人たちがもう超物質的な世界を、ね、願っているわけでしょう。そこがおかしいんですね。でも聖書の中にはそんなわけのわからない話は書いてありません。イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストと同じように復活をする、それだけなんです。イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストと同じようになる。そしてそれはこの土の肉体ではない新しい霊的な永遠に変わることのない肉体が与えられる、そういうことなんです。ですからそういう意味では非常にシンプルで分かりやすくてですね、明快な解決だと思います。私たちに必ず訪れる死に対してこれほどクリアな答えを与えてくれるものが他にあるでしょうか。これほど素晴らしい希望を与えてくれるものは私はないと思います。仏教になって一生懸命修行して下脱をしないかったらその輪廻の苦しみから解放されないと言われるとですね、まあ、案外人間というのはそういうこうなんか修行しろとかなんとかっていうとそういうものに魅力を感じるんですね。だから聖書はですね、何もしないでいいというものですからかえって魅力がないわけですね。何もしないでいい、イエス様だけ信じていればいい。しかし何もしないということはどういうことかというと、人間が無力だということを認めているということです。どれだけ修行したって人間なんて大したことはないと、人間がどれほど愚かで罪深いかということを聖書は認めなさいと言っているんです。つまり何もするなという、何もする必要がないというんじゃなくて何もしなさんなと言っているんですね。何かをすることによって得られるものは本当に惨めなもので、ここにありますね、あなた方は卑しいものだと、卑しいもので巻かれた、でも栄光のあるものによみがえらされる、弱いもので巻かれたけれども強いものによみがえらされるんだ、血肉の体で巻かれたけれども霊に属する体によみがえる。そのことを私たちが弱く卑しくまた朽ちるものであるということを認めるがゆえに何もしない、そしてただ唯一の救い主であるイエス・キリストを信じ、またそのようになることを希望しているわけであります。最後に15章の58節の言葉をお読みして終わりたいと思いますが、ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。もし私たちのこの土の体、朽ちる体に思っていたしておりますさまざまな労苦、毎日毎日なんでこんなに忙しいのか、なんでこんなに面倒くさいことをしなきゃいけないのか、なんでこんなことで悩まなきゃいけないのか、苦しまなきゃいけないのか、もしこの肉体が朽ちてそのまま終わってしまうのであるならば苦労する必要は全くありません。苦労してて何の価値もない。しかしやがてイエス・キリストを信じる者はやがて彼と同じ姿に復活するということを知っているならば、この労苦は無駄でないということを知るわけですね。主の技に励んでいることは無駄ではない。神様の御言葉を読み、そしてこの御言葉に従っていこうとする労苦は全く無駄ではない。やがて与えられる栄光のためにその技に励まなければならないというふうに教えられるわけであります。ですから固く立って動かされることのないように、いろんなさまざまな教えやまた、迫害や嘲笑やさまざまなものが襲ってくるかもしれませんけれども、やがて来る栄光のことを仰いで私たちは今を生きていく。固く立って動かされる必要はありません。やがて私たちに与えられる希望の素晴らしさを知るならば、今の労苦は無駄ではない。なんと素晴らしい御言葉でしょうか。あなたの労苦は無駄じゃないと言ってくれるんですね。こんな素晴らしいことはないですよ。いや、あなたの労苦は無駄でした、ね、私の人生80年何だったんだろう、無駄でした、ね、でも本当に私たちがこの今の命が終わって与えられる新しい希望というものはなかったら無駄ですよ。本当に何をどう苦労したって無駄なんです。でも神様はその次に来る 栄光のプレゼントを約束していてください。ですから私たちのこのロークは無駄ではないんです。本当に感謝な約束であると思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。私たちは今この朽ちていく肉体を持って暮らしております。朝起きて食事をし、一日の労働を、また学びをし、時に休み、時に病み、また時に悩み、時に笑って生きております。この繰り返しを何十年も続けて、やがてこれを終える時が参ります。何年を、伝道者の書の著者が言いましたように、虚しいものでありましょうか。しかし私たちには希望があります。それはイエス・キリストを信じる者にとっては、この肉体は朽ちていくけれども、やがて朽ちない栄光の体が与えられる。今私たちは弱いもので卑しいものであるけれども、やがて強く、また栄光に富む復活の体が約束されておりますことを感謝をいたします。本当にさまざまな教えがあり、また多くの宗教や道を唱えるものがありますけれども、誰も それではご起立いただきまして、青月種の御顔をお伝えいたしましょう。恋願わくは私たちのために十字架にかかり、しかしよみがえって今も共にいたも、救い主イエス・キリストの恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが集われました方一同の上に、またこの教会につながる全ての方の上に豊かに共なりますように。アーメン。